ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも、高橋智明でございます。1月16日配信だけど、お正月気分のままやる。もちろんお正月にもなってないから俺らは疑似お正月を迎えた気分で喋ってるからどういうことなんだろうね。いやでもね、そのハイウェアの話、面白い話すると、これもうね、あのリスナーがどうのこうのとか視聴者がどうのこうのじゃなくて、ツボさんが喜ぶから喋ってるだけで、ツボさんね、エロネタ喋るとね、あの反応鈍いけど、タクシーのネタ喋るとね、反応がいいっていうね、なんだろうね。いやでもね、1月1日にはなんか、まあ、なんだろう、そのはっって怒ってしまうようなさ、お金持ち、どうせお金持ちでしょみたいな、お金持ちってのが世の中にはいっぱいいて、ハイヤーとか乗るんだよっていう話をしたのね。まあまあ、あのミュージックゼロはのら聞き返せるから、1月1日の俺のやつ聞いてくれればわかるけど、まあそういう話をしたんだけど、この前本当に会っちゃったよ。あの本当のお金持ちというか、本当に心が清らかなお金、俺何言ってんだろう。でも そういう人、上品な方っていうのかな。あのお子さんと旦那様とその奥様で、で奥様がどうやらそのハイヤーとかそういうのを登録してらっしゃってて、あのまあ呼んだらね、ただペロンってなって、ここに来いよって言ってマップ上にさ、ピンが立つのよね。でまあそれ以外になんかあのあったとしても、何分に来るんだとか、お前はどこにいるんだとか、そんな形のメッセージが、まあ、添えられていることはあるのね。あのメールが来るから。でそのメールの中に、夜分遅くに大変恐縮ですが、来ていただけることに感謝しておりますってメールが添えられて、誰これだ、もう普通こんなメール来たらいぶかしむよね。おなんかとんでもねえのところに行くの嫌だな、もうなんかめんどくさいお客さんだろうな多分って思いながら行ったの、迎えに。そしたら、あのよくさ、天皇陛下とかがさ、人に手を振るときってさ、気をつけの姿勢から手をなんだろう、胸のあたりぐらいまでに上げるけど、そのバイバイみたいな振り方じゃなくて、手が1時5分から12時55分ぐらいの角度でゆらゆらゆらゆらゆらって揺れる、あの天皇陛下が手を振る感じ、わかる？っていうか想像して、そういう女の人立ってたの。びっくりしちゃって、俺に向かって手振ってんなみたいな。そしたらそのまあなんつうの、車止めっていうかさ、車寄せか、車寄せがあるような建物ですよ。あの普通の公団住宅とかじゃなくて、もうあのロータリーみたいに車が回っていくと玄関のところに車ビタッと止められるような、そういう建物のところにお一人そのしとやかに立ってらっしゃってて、それであの僕が着いたら、まあドアサービスってしなきゃいけないんで、すぐ運転席から降りて、あの乗られる側のドア開けんのね。で開けたら、あの子供がね、風邪ひくといけませんので、あの室内じゃなくて、あのこう建物内にいるので、今しばらくお待ちいただけますかと俺にそんなことを俺が気にすんならわかるけど、もちろんでございますって言って、お父さんあと旦那様とお子様が乗って、あの乗られて、まあその乗り方もなんかこうしずしずと静かに、まあ、あの俺からすると早く乗れって感じだけどしずしずと乗られて、で、あのまあ、そんなすごい距離じゃなかったんだけど、20分ぐらいの距離なんだけど、あの運転手さんはこれからも朝まで働かれるのですかとか言うから、ええ、あの毎回そういう形で働いてますよみたいな話をすると、大変でございますね、あの私どもも、あの自宅から自宅の祖母がいる自宅だったんでございますが、あの祖母がいるところも車寄せができるんだけど、その奥様たちが住んでるところももちろん車寄せのある道ね、あの自宅から自宅に夜分にね、あの あなたがいてくれたから温かい状態で私の子供も運んでもらうことができまして感謝しかございませんって言われたの。もうね、なんつうの、ものすごい丁寧語のメール受けた感じ、昔のこの前のロットなんですけど250セット注文済んどきましたんでよろしくお願いしますみたいな書いたメールに、恐縮です、重ね重ね、いつもいつも感謝しかございません、これからもご指導ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます、かしこって書いてあるようなメールが返ってきたような気分。わかりづれえな。すげえわかりづれえ。なんかね、難しいんで、なんかそのテンションのあまりの違いと、こんなお客さんに会ったことがなくて、これでね、なんだっけ、そう、降りる時にもありがとうございました、温かい状態でご自宅に帰れ、自宅に帰ってこれましたことを感謝申し上げますって言って、そって俺のね、手を添えた状態で、ポチ袋、すげえ可愛い中でスヌーピーみたいなポチ袋の中に1000円入ったんだけど、おお、チップだ、でもチップも裸で渡さないのっていう、それさ、親戚の子供がもらう、なんだっけ、お年玉みたいな感じでポチ袋に入っている1000円もらっちゃった。もうさ、もうその3人がさ、部屋に消えるまでさ、それは立って待つさ、礼しながら。なんだこれって思いながらも、でも本当に暮らしぶりのいい人ってそういうことなんだよね。で、変な話だけど悪い気しない、全然悪い気しなかったんだけど、あれ、俺オープニングの話しゃべって今違うよね。ごめん、オープニングですげえこと喋っちゃった。あれ、じゃあこの番組って言ってないの俺。ごめん、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ごめん。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネル。
ごめんね。いや、久々にやったな俺。オープニングだと思ってなかったもんな。なんか喋りたかったのかな。そんなわけないしな。まあね、最近本当にね、お金持ちを引いてる。ちょっと出会ったことないお金持ちを引く癖がつ、癖癖というか、ついたさ。この前もさ、今の旬の東京のお金持ちっていうか、その流行りって言ったらさ、タワマンウォーターフロントみたいな感じなのね。だから要は豊洲、簡単に言っちゃうと豊洲とか佃島とか、要は海岸ペリでタワーマンションの上階に住んでる人たちこそが成功した人みたいなさ。ほいで、まあそういうところにピンが立つと、まあ金持ちだろうなと思って、こっちもいそいそと行くわけね。すごいとこ連れてってくれるのか、羽田空港か、下手したら成田なんて言われちゃったりしてみたいな、そんな気持ちで行くので、そこにベビーカーを乗っけた4人家族、お父さんがベビーカーをしてて、まあだからマンションから出てきたのは、もう肩に ハマったようなお金持ちの若夫婦、子供二人付きみたいなさね。で、奥様が中山競馬場っていう、子供連れで、まあでも中山競馬場に行こうかな、行きたいのね。そのツインクルレースっていう、そのほら夜の競馬場は綺麗みたいなのはあるんでしょ、行ったことねえから分かんないけどだから今日なんかそのなんだから有馬賞だなんだかなんとかダービーだかそれも知らんけどあるんでしょうよと。でも子連れで掛け事する競馬場行ってどうすんのよみたいな話をしてで車内ではね、子供がね、パパ、じゃない、パパじゃなかった、そうパパじゃないの、父上って呼ぶの若夫婦だよ、若夫婦のことでねえ父上っていう、母上でね、そのお子さんの名前アリスっていうもうさ、どうしてアリスが父上って呼ばなきゃいけないのっていうさ、でちょっといや嫌いじゃなかったよそれは、ですごいなっていうのと、あとアリス父上って言うんじゃなくて英語で喋りなさいっていう、その人前でいる時は日本語じゃダメでしょ、英語で喋りなさいって、そっから英語に切り替わる、それぐらいの英才教育を多分施してるんだろうけど、人前で英語の意味がよくわかんないんだけどいいじゃん日本語でっていうさ。でだからもうなんかそのアリスって名前と父上と英語で喋りなさいがもうちぐはぐだなっていう、でさらに競馬場に行くんでしょあんたらみたいな、なんかさ、もう金持ちなんだかもうなんだかよくわかんねえなと思ってたの俺ずっと。でまあでもね、そのなんていうの、いやらしい会話もないし、子供にそんな怒ってもしょうがないじゃんって、そのよくいるじゃない、その変に叱る親とかさ、そういうわけでもないし、だからってその何でも許しちゃう甘い親ってわけでもなく、まあなんていうの、いろんな人を見てきた俺から見ててもそんなその突飛な家族っていうものじゃないのね。名前がアリスっていうのと行き先が中山競馬場で、でお父さんとお母さんがとなんだっけ、父上母上って呼ばれてるっていうことのバランスの違いぐらいが違和感、まあ、えらい違和感だけどまあそれぐらいで話が進んでって、で中山競馬場って結構でかいのよ。でやっぱりそのなんかそのダービーかなんかがあったらしくて、もうその周辺の道路は全部混んでて、人もわんさかいて、あ競馬場って俺行ったことないからさ、レースやるときはこんなにぎわってんだって思ってたのね。そしたら運転手さん、正面ゲートはくぐって、くぐらなくていいからまっすぐ行って馬主が入るところがあるからって言った瞬間に、この人馬主なんだっていう、生まれて初めて俺お馬さんを持ってる人をお客さんで乗せた。要はだから子供たちと行くんじゃなくて自分の馬のレース見に行くんだよね。だから掛け事をするためのっていう、わ俺がねもうね、そのこの話を見たっていうか聞いた瞬間に思ったのが、自分がどんだけ下世話な人間でダメな人間かをまざまざと思ったね。こんなタワマンに住んでんのに中山競馬場行って馬の馬券買って掛け事すんのかよダッシャーとかって思ってた自分がもうね、情けないっていうかで、ね、うわ馬主ですかって、もうそっからはさ、なんつったらいいの、混んでる世界じゃないもんね。そりゃそうだよね、馬主なんてそうそういないもんね。だから駐車場もガラガラだし、その馬主が入るゲートっていうか、そのなんだろう、分かりやすいんだったらあれか、空港にあるロイヤルラウンジってさ、ほら要はそのマイル貯まった人じゃなくて、その株主とかが行くようなそのVIP席みたいなとこあるじゃん。そういうエリアがもうちゃんとあって、で多分そのなんだ、馬の厩舎にも行けるし、レース場も一番上のなんだ、飛行場でいう管制塔みたいなところから、あったかいその なんていうの、ふかふかのソファで観戦できるんでしょ、全部想像だけど想像だけど、そういうところに行くような道になってるから全然混んでないし、あのご給仕さんみたいなのがつくのね。要はだから車は本当だと俺がドア開けなきゃいけないところを勝手に開けてくれる、その、ホテルのベルボーイみたいな人がいて、でその人がもうそのなんだ、奥様こちらでございますみたいな、来て、あの俺はもうお役御免だから、運転手さんありがとうって、俺は、うん、ちゃんとアリスバイバイ言ってとかみたいな、まあ、アリスともう一匹だいたんだけど、だあれなんつったっけな、でも忘れちゃったけど、まあ、あの要はそれはまあね、あの東京のタワマンに住んでる勝ち組の人で、勝ち組だからこそ持ってるもんだよね、持ち馬もうなかなか、いやほんとね、馬主ってやっぱ金持ちなんだよねってそこだけ分かったら、もう自分のなんかこのダメさ加減と羨ましいっていうのしか残らないっていうお話でした。 CM
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
何度もね話してるけど、外人が好き違う、本当にね、心広さで言ったら日本人めちゃめちゃ狭いよ。あの世界的に見たらいろいろ広いのかもしれないけど、タクシーに一番辛い人種は日本人かもしれない。それぐらいそのタクシーの風当たりはすげえ強い、あの日本人って。だけど外人はザルかってぐらい優しい、びっくりするぐらい。ほいでね、ちょっと新宿の説明をしなきゃいけないんだけど、新宿ってさ、都庁があって、歌舞伎町っていうでっかいその歓楽街があってっていうことが、まあみんな知ってるじゃない、全国のお友達も大体それぐらいは知ってるじゃん。あと眠らない街とか、明るくて寝れないんじゃないみたいなこととか。でも意外と東京から外れてて、でその戦後っていうかね、あの高度経済成長期に、昭和の時に、なんだ、トイレ全部水洗にしますよとかってなった時に水不足になっちゃった。でその水不足をなんとか解消するためにっていうのが、実はあの淀川っていう川があって、その淀川浄水場っていうのがあの新宿にあったの。その新宿のその淀川浄水場ってのは鬼のようにでかかったの。後楽園ドーム何杯分みたいな、そんな浄水場があったのね。でそれってのは要はお化けのプールみたいなのがあったわけ。その後楽園ドームが4つも5つも入るようなでっかいプールがあった。でそこに実は都庁が立ってるの今。でその都庁が立ってるとこにお化けのプールがあるっていうのを想像して、でそのプールがあるってことは、普通の地面の高さからプール分へっこんでるのね。でへっこんだ状態でコンクリとかで浄水場だから立派になっちゃってるから、地盤がそっからなのよ。ってなるとどうなるかっつうと、普通じゃあ地下になったりとか、普通じゃあ立体交差になるところを全部2階建て構造でそのまま作れちゃったの。でそれは実は新宿の西口までつながってるのね。だからタクシー乗りとかね、車で行ったらわかるんだけど、高速バスの人もそうだね。あの要はめちゃめちゃ面倒くさいの、あの車で駅につけたりするのが。 なぜかっていうと B1 と1階と両方動くから。要するに車止めるところも車を寄せるところもホテルの入り口も何もかもが地下と1階にある。だから都庁も実は1階側で着くっていうところと地下で着くところって2種類ある。これはねめちゃめちゃね誰かを迎えに行くとき罠でしかないのよ。ものすごい難しいので、そのものすごい難しいところに都庁も立ってるけど、ヒルトンとかハイアットリージェンシーとか、要するに高級ホテルと呼ばれてるホテルは乱立してるの、その2階建て構造の中に。だから新宿の西口駅前の周辺のホテルに迎えに行くっていうのは超面倒くさいのよ。超面倒くさいことを、やらなきゃいけなくて、さらに要は地図アプリって携帯に入ってるでしょ。それでお客さんは僕ここだから迎えに来てねってやるんだけど、まあバグる。要するにその平面じゃなくて上下の高さで、例えば位置情報を当たっててもビル、そこがでっかいビルだったらさ、15階にいるのか5階にいるのか1階にいるのかわからないじゃない、っていうのと同じで、要は平面で 2D の地図だからどこにいるのかがバグってる。でメールでその私はここにいますってなってればまだいいけれど、それがもらってないと全然いけないので、さらに東京のその新宿っていうその過密してる都市だから、一回その行き過ぎちゃうとぐるーっと回んないともう一回その場所に行けないっていう、まあ、致命的な、こう都市って全部そうなんだけどね、銀座だってどこだってすぐ U ターンしてなんてことはできないし、で U ターンしようと思ったら全部 U ターン禁止のマークがついてるし、そこかしこにおまわりさんが、ね、U ターン禁止を切符切ってやろうと思って手ぐすね引いて待ってるから、まあそうそう U ターンできるわけじゃなくて、そんな状況下でお客さんを拾いに行かなきゃいけないっていう、なかなか難しい場所が新宿なのね。でちょっとでも間違うと、もう日本のお客さんだったら怒号が、お前何やってんだよ、俺やることあん会議がとかって怒り出す人がいっぱいなのでお前今ホテルから出てきたでしょ、愛人と会議関係ないじゃんって言ってもすっごい怒って不機嫌になるね。でどうせその後さ銀座とか連れてかれるんだよね、お前これからご飯じゃねえかよっていう、それなのに怒るみたいな。日本人ってそれ往々にしてあるの、そういう風に怒る人で、それこそちゃんと俺の携帯はここって言ってんだからちゃんと来いよ、なんで来れねえんだよバーカみたいなことで怒る。それはね、お金持ちになればなるほどそのイライラ度が上がっていくらしくて、要はなんかね、お前が俺の時間を取るなよっていうことが怒りのなんか根幹っぽいのね。俺いくら稼いちゃうか知ってるじゃんみたいな、知らねえよおめえがいくら稼ぐかなんかって。でも要は時間工賃として俺が時給いくらの人間か知ってんのかよ、その俺を10分もこの寒空の中で、ま、待たせやがってファックみたいなさ、日本人ほんとそれ多いの。でも外人の人めちゃめちゃフランクなのよ。一番ひどいのに30分ぐらい寒空で待たしたことあるんだよ。それはその外人さんもなんだっけな、メールで、ドジャースのブルーの帽子をかぶっていて MA1 を着ているでっかい人間を探してくれ、 OK ニコニコマークみたいなのが来て分かりやすとかって思ったんだけど、探してもいないのよ。でしばらくしてたら、ヘイボーイじゃないけど、ヘイボーイ分かってるかい、僕はここにいるんだぜみたいなことで、なんだっけな、ハイアットリージェンシーの車寄せのところでホテルのボーイと話をしてるぜみたいな、あそうって言ってハイアットリージェンシーに行くけど誰もいないのね。でホテルのボーイに、すいません、ドジャースの帽子かぶってる気のいいおっさんみたいな人と今話しましたったら会ったことすらないみたいなこと言うえちょっと待って、じゃあこの外人一体どこにいるのって思ったら、それは何で2軒先にあるヒルトンにいるのよ。私東京ヒルトンとハイアットリージェンシーを取り違えてる状態で、まあそのつもりでいるから分かんなくて、でそのまあホテルボーイの人がもしかしてヒルトンにいるんじゃないですかっていう話をして、じゃあちょっと行ってきますって、僕は車でそこまで行ったらドジャースの人がいらっしゃって、まあここってさもう35分さその 玄関の先というか道路だよね、道路で待たしてるわけだから激ってもいいわけじゃん。だってそれまで説明してるから外国の人にしてはここまでやったらわかるだろうっていうつもりでメールを打ってるから、それはまあさ怒りそうじゃん。そしたらね、もうなんかもう白い歯がバッキリ見えるような感じで OK! で、あの名前も分かれちゃうからハイヤーだから友明 OK! でもうこっちはもう平身低頭というか I'm so so sorry sorry I'm hired agency ホテルドアボーイに talk to me なんとかってもうやれねえこの英語でさあの悪かったってことをいっぱい言いたいから I'm so so sorry あの、ま、申し訳ないみたいなことを言っててもね OK! とか言って肩バーンって叩いて Let's go! って言って終わるっていうね、一個も怒ってないじゃん。これはそのドジャースのヒゲ親父じゃなくて、もう往々にしてどこでもそうなの。あの新橋とか浅草の雷門で待たせて乗せようが、あの荷物が入らない状態とかでも怒んないっていうね。なんでだろうね。世界のさタクシーには優しくしなきゃいけない法律とかあるのかな。なんかめちゃめちゃ敷居が低いっていうか、みんなね優しいのすごく、外国の人は。それも国籍関係なく、あのあんだけバリバリ言うあの中国の人でもないもんね、怒んないから。大丈夫とかって言って全然笑ってるし、あ唯一ね、あの別に俺あの韓国の人が嫌いとかで言うわけじゃないけれど、あのいらっしゃいませとか言ってあの中国っぽかったからニーハオって言って乗せようとしたのね。したら違います、中国人じゃありません、韓国人です、私たちは韓国人ですってすげえ日本語バンバン喋れる人で、韓国人です、同じように見えましたか、見えませんねとかって、いやいやいや そうじゃなくて俺には同じにしか見えねえよって言うんで、もずっと私たちは韓国人で、で最後に降りる時も韓国人を乗せてよかったですかって聞かれたから、もう俺笑いそうだったけどよかったですって答えて満足げに降りてくれたけど、でもそれでもやっぱりそのドライバーを卑下したり責めたりとかしないから、外国の人ってそういうそのドライバーをなんか言うと撃たれると思ってるのかな。あの銃とか持ってて、向こうそうでしょ、あの武装してるわけだから何やるか分かんないから、なんかやけにどころじゃない、相当優しいんだよね。それがね不思議だと思いましたとさ。時間オーバーの顔をツボさんがしてるから、ここら辺で CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル。
いやこんなはずじゃなかったんだけどね、16日もまだねおとそ気分が抜けないつもりで、正月用 BG でお送りしておりますトムのおはこんちや版でございますが、 あ、閉めなきゃいけないんだ。喋りそうになった。また喋ったらダメなんだよな。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと。それから、X ですね、旧 Twitter、ミュージックゼロチャンネルの方はですね、カタカナで検索してもらってもいいですし、ID の方は M_Z_CHNANEL でございます。で、フォロー、リプライしていただくと、つぼさん喜びますし、で、つぼさんの方がですね、なんだっけ、デルタ IR っていう3文字を打った後に、ローマ字で毒つぼ。ね、DOKUTSUBO か。あ、カタカナでいける。あ、カタカナで大丈夫だって。ということは、デルタ IR の打った文字の後に、カタカナで毒壺って入れれば、全部カタカナ？毒壺？毒壺って入れれば、それの上位に出てくるので、チャンネル登録等をしていただけると、壺さん喜びます。なんか最近ね、本当にね、こんなゲームもやってんのってぐらいのね、変わったゲームやってたりとか、最初ね、今更マインクラフトやるのって突っ込んでたんだけど、今なんか変わったゲームとかいろんなゲームやってるんでね、面白いから見に行ってあげてくださいと。で、僕の方は相変わらずで歌を歌ってございますが、なんかね、いいネタ欲しいんだよね。あのショートショートでさ、ポッとやったら面白いなっていうのをこう定期的にやれたらいいなということを日々考えておりますがね、なんか何かの真似しんぼみたいになるのも嫌だし、なんか考えれたら、だから2025年新しい企画を進めれるようにしたいと思います。高橋智明と雑談でやってもいいですし、トムでもいいですね。トムの、歌ってみたとかですね、この辺やると上位にいますんでね、聞いてあげてくださいと。それでチャンネル登録してくれると高橋智明が喜びますと。じゃあ2月の1日にまたお会いしましょう。またネタ揃えとくからね、あのそこそこね、あのコンパクトに仕上がるようなオチ考えながら喋んなきゃダメだね。この番組はなんか喉がおかしい、インリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。2月にまた会おう。バイバイ。